ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ、3ヶ月にわたってスペシャル企画でお届けしております。題して FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊台ラジオ公開授業知的冒険の旅。毎回熊本大学の先生を講師に迎えまして、様々なジャンルの研究テーマについてお話を伺っております。6回目の講師は熊本大学沿岸域環境科学教育研究センター准教授の秋元和美先生です。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先生、おひげをこう立派に蓄えていらっしゃる、体つきも結構いい先生なんですけれども、先生やっぱ体力がいるって感じですか？海の研究は、
海の研究は体力いります。まず船が揺れますから、まずそれで体力を消耗します。それから今使っている機械、ロボットも70キロぐらいありますし、それから音響装置も40キロ、これを船に取り付けるときには自分で持ち上げて船にこう取り付けるまでずっと持ってなきゃいけないんですよね。もちろん一人ではやりませんけども、何人かでそれをホールドできないとダメなんで、やっぱりぎっくり腰を起こさないぐらいにこう鍛えとかなきゃいけないし。
なるほど。この体つき先生ね、いいなという感じがちょっと第一印象であったもんですから。
でも脂肪ばっかりです
、その先生なんですけれども、秋元先生はですね、東北大学の大学院で、もともとは地学専攻でいらして、それから名古屋自由学院短期大学の講師、助教授と来られまして、熊本大学の理学部の講師に1998年から、いらっしゃいまして、2001年から紹介しました熊本大学の沿岸域環境科学教育研究センターの准教授ということになるわけですね。海沿岸域の海の研究をされているということですけれども、私正直言いまして、熊本大学で海の研究をしている部分セクションがあるっていうのを今回初めて知ったんですけども。
もともと私理学部の地球科学出身なんですね、で地球科学っていうのは今まで陸上の地質が主だったの、だけど今地球上の地層っていうのは海で作られてもほとんどなんで、それで海の研究が最近では盛んになってきてます。それから工学部では当然港湾施設がありますから、沿岸のそういう、災害とか、それからそういう構築物に関しての研究をやってるので、熊本大学の中になかったわけではないですけども、それが前面にこう出て、研究するようになったのはこの2001年から沿岸域環境センターを作ってからですね。
じゃあ本格的にやり始めたのはここ10年ぐらいの話と。
そうですね、この10年有明海八潮海のいろんな環境問題がこう顕在化してきて、それをなんとかしなきゃいけないということで大学に新たにセンターを作って専門的に研究するようになってきたわけです。
なるほどですね。熊本でいきますと、もうね、有明海八潮海、天草ね、海が沿岸にたくさんありますけれども、こういったところをまず研究されてるわけです。
まずそこを研究しています。これが一番私のやっているメインの、研究テーマ、フィールドですね。
で、やはり海は一つのような気がしますが、場所によってそれぞれやっぱり特徴があったりするわけですか？
有明海八潮海ってすごく面白い海で、一つはですね、まず生物層が面白いんですね。これはもちろん地球科学とはちょっとかけ離れますけども、もともと1万8000年前からですね、海がだんだんこう氷期が終わって氷が溶けて、だんだんとその温暖化に従ってこう海のこう表面がですね上がってきて、で今のその東シナ海ができてきてるんです。でこの時に日本海に水が入ってて海水が入ってくることになるんですが、その時にですね、ちょうど中国とそれから九州西方がですね、ちょうど一つの入り江みたいな形になってたので、それから水がこう入ってきて分離された、だけど共通性の高い生物層がありますよね。だから二つ目にやっぱり まあ、有明海が一番有名ですけど、干満差が6メーターに及ぶと。これも日本で他にないですね。日本海はだいたい30センチ、太平洋で2メーターぐらいしかありませんから。
そんなに違うんですか。
全然違います。東シナ海、それから特に有明海っていうのはもうそういう干満差があって、それで普通皆さんが多分熊本の方は泥干潟ってのはあんまりこう何ちかな、それほど珍しいものではないと思います。
当たり前にそういうもんだと思ってますけど、
ところが普通の海行ったら大体砂浜ですよね。海岸で泳ぐときに泥だらけになって泳ぐ人はいなくて、砂浜で皆さん泳いでますよね、はい、
確かに。
有明海と八代海足すと日本の干潟の 50% を占めていて、なおかつ沿岸が全部泥っていうのはこの2つの海しかないんですね。
へ
え。でこれはじゃあ日本に特徴的かっていうと、例えばオランダとかカナダにはこういう干満差が大きくて、でしかも泥干潟が発達するところがあるんで、日本で特別だけども世界では共通する環境があるっていう風な面白さがあります。で最後にですね、まあ、熊本もそうですけど、ええ、筑後川、それから白川の周辺にはこう大きな都市があって、ええ、人間のその、活動がですね、そのまんまダイレクトに海の環境に影響する、こういうのがあるような海っていうのは日本ぐらい、日本のでもここしかないし、世界でもこういう場所にしかないっていう特徴、3つの特徴がやっぱりあって面白い海なんですね。
もうそこにいるから何とも思ってませんでしたけども、非常に特徴的なんですね。
そうですね、いろんなことが、まあ、今イサハヤの問題もありますけども、ああいう人為的なことをやったらどうなるか、開けたらどうなるのか、もう世界中でやっぱり注目している環境変化ですよね。
なるほど。国内だけの話じゃもうない
ないですね、
ですね、はい、イサハヤの問題なんかというかね、はい、
学問的に非常に面白いんですね、まあ、そう面白いというと語弊ありますけども、やっぱり環境問題に絡んでくるというのはやっぱり言葉を選ばなきゃいけませんけども、やはり重要なテーマとして学術的にと、きちんと研究していかなければならないテーマだと思うんですよ、
まあ、今後ね、もうまさに沿岸に我々住んでますから直結してますからね、
う
ん、
そうですね、
それがですね、ということで、もう一つ有明海とかこの八代海の話だけでもね、触りだけでもこんだけ話が広がってしまうんですけれども、実はその先ほどもちょっと話してたんですが、まあ、日本というのは ものすごい海洋国家で、領海面積でいうと世界5位でしたっけ、
そうですね、
もう聞かじりで、ね、申し訳ないんですが、ものすごく広い海を持っている国なんですよね。でも我々あんま意識したことないですね。
そうですね、
これやっぱり海の研究というのは日本の中で進んでいる部分なのか、それともやっと最近始まった部分なのか、そのあたりというのは先生どうなんですか。
ですね、一番こう端的に現れているのは多分大学だと思うんですよ、はい、先ほどその熊本大学にっていう話がありましたけど、日本の大学で海洋学を中心として、まあ、その中心とする学部を持ってる大学がいくつあるかってことを数えてみるとものすごく少ないです、はい、もう本当に片手で終わってしまうぐらいの数しかありません。でこれをですね、例えば、まあ、中学校の地学にまず置き換えてみますと、例えば海洋の流れ、表層の流れ、海洋深層水、それから、まあ、ちょっと書いてある本だと冷水とか熱水噴出っていうような形で書いてありますけども、もうバラバラに、書いてあるだけで、それが系統的にこう教育されているような教科書ってのは一つもないです。でこれで何かを、まあ、知って知識として活用できるってことはありえないので、そういう、なんていうかな、海洋の恩恵を受けているにもかかわらず海そのものを科学的に教育をしていない、系統的に教育していないっていう問題があると思う。
なるほどですね。なんか認識知識含めて全然足りてないなっていうのがちょっと最近感じますね、その話を聞きますとね。そんな中先生は熊本の部分はもちろんなんですけれども、震災で、いろいろ大変なことになりました。例えば東北の気仙沼とか、そういったところの海もいろいろ調べてらして、先生やっぱこれ調べて新たにいろいろ分かったこととかってたくさんあるんですか。
実はですね、大地震、巨大な地震からその 大きな津波が発生する、これはもう歴史的にも何回かあったと思うんですよね、はい、実際にインドネシアの 津波被害もありましたから、でところがこういうのをですねまず研究しないと、まあ今日本ではですね津波堆積物過去の堆積物をこう調べて津波の周期性を調べようということを行ってますけど、じゃあこの基準どこでこう、まあ、基準をどういう基準にするのかっていうふうに考えてみると、はい、現在の知識がまず必要になってくるわけですね。ところが現在の知識をやろう得ようと思うと船がないとダメですよね、先ほど述べたように音を使って海底を調べていく、いろんな情報を調べていくときにはまず船がないと話にならない、
はいはい、
しかし津波というのは沿岸の船を全部流してしまうから船がまず調達できないです。インドネシアに
そこから始まるわけです
インドネシアの時には船を日本から持って行って調査したわけですよね、
は
い、だけど大きい船ですから沿岸部は分からないです。で今回の地震はですね、まあ、たまたまその日本で起こって昼間に起こってなおかつ船が残されてた、で何隻かの船を使ってそれぞれの場所をとにかく緊急に調査するってことができたので現在発生した津波堆積物津波被害に対して海の中の調査ができるようになったわけです。で気仙沼でやった理由っていうのはですね、気仙沼の中っていうのは2つの湾があってに分かれていてすごくその特徴がはっきりしているのでどんなところが削られてどんなところに津波の堆積物が溜まってでどういうところに瓦礫が溜まってでそういういろんな情報がですね一つの湾の中で、まあ、研究できるので、まあ、そこで、調査を行ったわけです。
そういった例えば瓦礫の流れだとか、海の下の地層といいますかそこの動きを見ることによって過去そしてこれからが分かってくるということですかね。
はい、そうですね。陸上に溜まった津波堆積物、うん、これ今現在よくテレビでボーリング掘ったりとかなんかやってますよね、でもそれって巨大なものに限られているんで、基本的には小さなものあるいはそこまで達しなかった津波っていうのは、まあ、調査できないわけです。分からないわけですね、
はい、
海の場合は引き潮の時にそれ全部溜まりますから完全なその堆積物が取れれば、
はい、
それの、まあ、コアといって乱さないですね。で堆積物を取ってその年代を正確に測ればですね過去の津波の履歴っていうのが、まあ、復元できると思うんです、まあ、思うっていうのはこれからその研究ができるような今基礎のその情報を集めることに成功したので、まあ、これからやっていこうと思ってるんです。
なるほどね。もう先生が扱ってらっしゃるのは一言で、まあ、沿岸海ということですけどもやる幅がものすごく広いところですね。
でもまあ普通の研究だとそういうふうにまあ、順番をつけてですねやっていくってことは、まあ、普通誰でもやってますので、まあ、我々にとってみるとあんまり幅広いとは思いませんけど逆に言うと地球科学の面白さはその幅の広さとそれから勉強するときにはあまりも広いんでどっからやっていいのかなっていうその難しさがあると思います。多分高校の教科書に行ったときに皆さんこう首をかしげるのはそういうところもあるんじゃないでしょうかね。
だって今日聞いてる分だけでもそのね地質があって環境があってもうまあねどんどんそのそこには生物もいて、
そうですね、
化石ね人の暮らしもあって化石とかもだからあるわけでしょ。
そうですね、はい、化石は重要な一つのツールですから、はい、
もう奥が深くて面白すぎるという感じでとても1回ぐらいで話を全部聞くことはできませんね先生これ。ぜひまた機会があったらまた続きをね聞きたいなと思いますけどもうここの部分だけでも特集が組めそうな、そんなお話でございますが、今日はですね、熊本大学の沿岸域環境科学教育研究センターから、秋元和美先生にお越しいただきました。次回もまたぜひお願いしたいと思います。先生どうもありがとうございました。
よろしくお願いします。
以上 FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊平ラジオ公開授業知的冒険の旅でした。